まれ心理学の森、17回目の放送後半スタートです。17回目後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局フィフリーネットよりお送りいたします。今回の放送ではですね、ゲーム内でプレゼントがついている風船が飛んできたとき、いつまでも期待の気持ちを持ってしまう理由をね、林先生に聞いています。これはね、前回のお話と被る部分があるそうで、ゲームを主観で捉えているか、客観的に捉えているかの違いがあるということでした。私はね、ゲームを主観で捉えて楽しめる子供心を持っている感じでね、純粋な気持ち、期待やワクワクを失わずに楽しむ感覚が強いのではないかなということでした。客観的に捉えている人より集中度や熱中度が高いので、まだ持っていない家具かもとかね、大金が入っているかもと思いながら楽しめているんですよね。子供の頃の方が同じことを何回も繰り返しても飽きなかったり、楽しい感覚でいられたりしたと思うのですが、大人から見るとね、同じことを何回もやって何が楽しいのかなということでも、子供にとってはね、楽しいんですよね。なので私はね、子供心を持って純粋な気持ちで何度もね、ゲーム内で繰り返していることでも楽しめているようです。なんかね、純粋っていいですよね。そうそう、子供の頃よりね、大人になってからの方が時間が経つのが早く感じてしまう理由は、子供の頃には見るもの聞くもの全てが真新しくてね、新鮮なもので、例えば初めて経験する出来事などは強く頭に刻んでいくので、一日の流れは長く感じていくものだと言えるのだそうです。大人になるとね、いろいろな経験を積んで、初めてのことがあんまりなくなるので、感覚的に早く時間が過ぎる感じがするんですよね。私のようにね、同じゲームをずっと長い間楽しめている人は、もしかしたらゲームやいろいろな物事を主観的に楽しめる人が多いかもしれませんね。動物の森シリーズを長い間楽しんでいる人は、私と同じように主観的に楽しめる人が多いのかもしれませんが、実はね、私の周りの友人とか知人はね、例えば前回の放送でもお話しした例で、もしゲーム内でも虫刺されても一瞬ね、気絶するだけだし、蜂に刺されてね、顔が腫れた状態で住人の動物に話しかけたら、いつもと違う会話ができるし、心配して薬をね、くれることもあるから、ゲーム内ではむしろね、虫に刺された方が楽しくないというふうに考えてね、客観的にゲームをね、捉えている人が多いんですよ。なのでね、飽きるのもね、結構早かったりするんですよね。発売当初はね、一緒にしょっちゅう通信していたけど、だんだんログイン頻度が下がっていき、1年経った頃にはもう遊んでいなかったりするんですよね。ツイッターなどをね、見ていると、全然飽きずにね、ずっと長いこと遊んでる方も多いので、そういうね、皆さんにゲーム内の出来事を主観的に捉えているのか聞いてみたいですよね。と言ってもね、安心タイプの私はなかなかね、知らない人に質問したりはできないんですが、この放送をね、聞いている方で長く動物の森シリーズ遊んでる方がいらっしゃったら、教えていただけると嬉しいですね。そうそう、あともう一つね、心理的なことで言うと、現実世界がつまらないから仮想の空間やゲームの世界に主観的現実味を持ってそっちを楽しむという場合も人によってはあるそうなんですけれどもね、全員がね、現実逃避ということでもなくてね、私の場合もね、そんな逃避したいような現実はないので、これには当てはまらないそうですが、そういう場合もあるということでした。前回もね、主観と客観についてのお話だったので、切り替えのね、方法をいくつかご紹介いたしましたが、前回紹介した他の人に置き換えて考えてみるとかね、あとはいいイメージに書き換える方法、その他にもね、人に話すこともアウトプットすることなので、主観から客観に切り替わる手法として有効なんだそうですよ。最近はね、コロナの影響なんかもあって、前みたいに気軽に友人同士で集まって愚痴を言い合ったりする機会も減っていますのでね、私もね、人に話すアウトプットをする機会が減ってきてしまっているんですけれども、そういう時にはね、私はね、 大好きなぬいぐるみちゃんに話しかけたりしていますよ。毎日一緒にいるね、ニコニコ顔のぬいぐるみちゃんに話しかけると、なんだか励まされているような気持ちにもなりますし、いざ話そうとすると、気にするほどのことでもないかなと客観視につながったりもします。ぬいぐるみはね、持っていないよという方は、例えば、動物の森で遊んでいる方は、ゲーム内の一番好きなキャラクターに、前向きなセリフをね、言ってもらうことを想像して気分を良くするとかね。あと、そうですね、ゲーム内のキャラクターのね、口癖とかもね、変えられますもんね。なのでね、口癖とかをね、こう、励ましてもらう口調にね、変えてみるのもいいんじゃないでしょうかね。はい。あとはね、自分がコレクションしているものとか大事なものに話しかけるということでも切り替わると思います。そしてね、紙に書き出すこともアウトプットすることになるそうでね、出来事とかをね、書いたものを見ると客観視できるので、これもね、いろんな捉え方があると気づく客観視できる方法になりますよ。嫌な出来事を紙に書いてビリビリに破いて捨てるという方法もね、聞いたことがありますので、よかったら試してみてくださいね。嫌なことや過去のことはずっとこう主観的に見ていて溜め込んでいってしまうと整理できなくなってきてしまいますので、嫌な出来事に関して考えてしまうときはうまく切り替えて客観視できるようにしたいですよね。ちなみにね、前回もお話ししましたが、いいイメージを主観で考えるとね、良いことが起こったと脳が錯覚するので、脳が帳尻を合わせるようにするため、いいイメージがどんどん主観で捉えていけるように、私もね、自分の思考を意識してコントロールしていっています。皆さんもぜひですね、ちょっと意識して行動や思考を変えてみてくださいね。いかがでしたでしょうか。ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回の放送でも実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っています。次回もぜひ楽しみにしてください。そしてこの後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近オーディオブックも流行っていますよね。私はね、オーディオブックのナレーターにも挑戦してみたいなと思っていましたので、この番組で少しだけ朗読をさせていただいています。オーディオブックの感覚で聞いていただけると嬉しいですね。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますが、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章や詩なども読んでみたいと思っていますので、この番組で紹介しても大丈夫ですという方はね、ぜひメッセージで送ってください。宛先は集まれ@pifri.net です。番組の感想や質問などもお待ちしています。それでは朗読お聞きください。私にとってすこぶる太く容量のものであったが、私はその時そこまで押さずに書いてしまった。しかもそれから4日と経たないうちにまた先生を訪問した。先生は座敷へ出るや否や笑い出した。また来ましたねと言った。ええ来ましたと言って自分も笑った。私は他の人からこう言われたらきっと尺に触ったろうと思う。しかし先生に言われた時はまるで反対であった。尺に触らないばかりでなくかえって愉快だった。私は寂しい人間ですと先生はその晩またこの間の言葉を繰り返した。 私は寂しい人間ですが、ことによるとあなたも寂しい人間じゃないですか。私は寂しくっても年をとっているから動かずにいられるが、若いあなたはそうはいかないのでしょう。動けるだけ動きたいのでしょう。動いて何かにぶつかりたいのでしょう。私はちっとも寂しくはありません。若いうちほど寂しいものはありません。そんならなぜあなたはそうたびたび私のうちへ来るのですか。ここでもこの間の言葉がまた先生の口から繰り返された。あなたは私に会ってもおそらくまだ寂しい気がどこかでしているでしょう。私にはあなたのためにその寂しさを根元から引き抜いてあげるだけの力がないんだから。あなたは他の方を向いて今に手を広げなければならなくなります。今に私のうちの方へは足が向かなくなります。先生はこう言って寂しい笑い方をした。今日のところはこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、17回目の放送はいかがでしたでしょうか。次回も聞いてくださいね。この番組をお届けしております放送局ピフリネットのツイッターはピフリネット、Facebook は facebook.com/pifri.net です。ぜひアクセスしていただいてフォローもしてくださいね。今回の放送では、集まれ動物の森ゲーム内でのね、自分の誕生日のイベントについてお話しいたしました。この放送のね、配信が始まる7月5日はね、私の誕生日が終わってすぐなのですが、実はね、収録時点ではまだ誕生日を迎えていないので、今からね、ゲーム内の誕生日のイベントを楽しみにしています。昨年ね、一度このイベント経験しているんですけれどもね、昨年は家を出たところでお迎えに来てくれていたのはリスのリッキーでした。そしてね、リッキーの家で誕生日パーティーを開いてもらったんですよ。なんといってもね、1年に1度のイベントですしね、去年とはね、同じ島に住んでる住人もね、少しだけ変わっていますので、昨年とはまた違った楽しさがあると思っています。現実の世界ですとね、7月上旬の誕生日の方ね、皆さん同じだと思いますが、かなりの確率で梅雨の真っ只中ですよね。誕生日にね、雨が降っていることも多いんですけれどもね、2018年だけはね、6月6日頃に梅雨入りしてね、6月29日頃に梅雨明けとなっているのでね、おそらくなんですけれどもね、自分の誕生日に梅雨が明けていたのは、今までね、2018年だけかなと思ってね、ちょっと調べてみたんですよ。そしたらね、過去を見てみたら、誕生日の当日頃が梅雨明けの日となっていることはあるんですよね。完全に自分の誕生日に、ね、梅雨が明けていたのは、やっぱり2018年だけでした。今年はね、関東地方はね、梅雨入りがちょっと遅くなってますよね。関西とかはね、ずいぶん早く梅雨入りしたようなんですけれどもね、関東地方の梅雨明けるのはね、いつぐらいになるんでしょうかね。誕生日がね、雨降ってるかどうかもね、ちょっと気になるところですが、今回の放送も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組ではメッセージもね、お待ちしていますので、メールでぜひ送ってください。宛先は、集まれ@pifri.net です。ピフリネットと検索していただいて、ピフリネットのホームページをね、ご覧いただきますと、集まれ心理学の森のページから、私の SNS も見ていただけますのでね、そちらもね、ぜひご覧いただきまして、フォローもしていただけるととっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の放送はこの辺で、次回の放送は7月の19日から配信の予定ですので、次回の放送もお楽しみになさってください。それではまたお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティはまどかでした。この番組はインターネット放送局 ビフリネットよりお送りいたしました。